ないっしょ。
そんなことないっしょ、第167回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
のりこさん、
はい、
喋りにくいです。
あら、どうかされました か、
ね、あのね、下の先っちょになんかポツンって出来物ができて、
ええ、
すごいなんかね、喋りにくい、
いわゆる口内炎ですか。
口内炎っていうの、あの下の先につできたのもこれ口内炎なの
ですかね。
口内炎なの、大丈夫なの。
まあ似たような、あの白いプチってしたような、
そう、なんかね、出来物ができて、
ええ、
なんか下手をしたらすぐ舌を噛んでしまいそうな感じなので、いつもに増してちょっとね、ハキハキとわざと喋ってる感じの喋り方をしてますけども、
うん、あまりいつもと変わらないような
。そうそうそう、そうなの、そうなの。
でも どうしてそれができたんですか。なんか不規則な。
多分ね、ビタミン C が足らないんだろうね。
じゃあレモン今から飲んでください。
レモンを飲む、レモンを飲むの。
レモン
飲めるかな。あんなにちょっと皮とかもあるし。
そうそうそう、うん、蜂蜜でちょっと柔らかくするとかですね。
あ、そうそう、僕あれが好き、あの輪切りにしてさ、レモン輪切りにして、
ええ、
なんか蜂蜜とかでつけとくやつ。
それ昔、あのよく部活動で出てましたよね。
そうそうそうそう。
でこうマネージャーさんが作ってくれて、そうそうそう、その男子サッカー部とか野球部の男の子たちが嬉しそうに食べるっていう。そう、
あれなんか、なんか好き。
あの時代いいです ね。
美味しいよね。
ね。
ね。
でそんな竹内さん、舌が痛いとおっしゃったんですけど、うん、私唇が痛いんですよ。
お、どうしたんですか。
唇をですね、うん、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、歯でちょっとある時噛んでしまってですね。
うん、他に噛みようがないもんね。
そう、他に噛みようがないんですけど、うん、
歯だよね大体ね、うん、噛むのはね、
前歯のは、前歯2本のところです、
ね、前歯2本のところでね。そう、奥歯2本では噛みにくいですね。
なんかうまくすれば噛めるかもしれないんですけど、うん、まあとりあえず噛んでしまって、うん、でなぜか1回噛むと同じとこ何回も噛むんですよね、うん、
ああもうしょうがない、1回噛んだらそこがちょっと腫れるからね。
そう、腫れて白くなって、
う
ん、
したらもう引っかかりやすくなっちゃうからね。
そうそうそう、だから今私も実は喋りにくいんですよ。
いいね、喋ってもうやめるか、じゃあ収録今週は。
いやいやいやいやいや、今日もたくさんお便りいただいてますから。
あ、いただいてますよ今週。じゃあそのたくさんいただいてる中で、いつだけ、一部だけちょっとご紹介したいんですけど、
はい、
札幌マーシーさんからいただいたお便りでございまして、
はい、
第166回のタイトル、
はい、
先週のタイトルですね、はい、食事は1日3食じゃダメですかは、のりこさんが途中で話したかった内容でしょうかということでね、いただいたんですけども、はい、札幌マーシーさん正解です。
正解です、はい、パチパチパチパチ。
番組の中で一切この食事は1日3食じゃダメですかっていうことに対しては一切触れてない。
そうなんです。でこれをいいタイミングで入れようとしたんですけど、うまく入れられずにですね。
そうだね、ちょ、僕とうまく合わなかったんだよね。
そうそうそう、ちょっとすれ違ってですね、
最後反省のコーナーで反省したっていう。でその反省の意味を込めてタイトルだけでもじゃあそうしとこっかっていうね、
はい、
何がそれに気づくかねっていう。
マーシーさん以外に気づかれた方いらっしゃるでしょうか、
ね、気づいたけどみんな送ってきてないだけだと思います。
ですよね、全くこの話してないですからね、
はい、してないですからね。で今週はちょっと本編で時間があればちょっとこの話もしたいと思いますので、はい、
そうですね、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ということで、ですね、はい、今週ももう今の札幌マーシーさんをはじめ、はい、たくさんの方からお便りいただきまして
ありがとうございます。
はい、全てのお便りを、ね、できれば番組上でご紹介したいんですけども、
はい、
なかなかそういうお時間もございませんので、はい、我々はちゃんと読んでますよ、全部名称して、はい、ありがたいねありがたいね。でも今日も読みながらね、2人で涙してたからね。
そうなんですよ、もう本当にこのお手紙がですね、うん、心の支えです。
そうなんです、リスナーさんから我々が元気を提供していただいているという気持ちでメールを読んでるわけですよ。
はい、
ということで、今週もですね、オープニングの最後はですね、のりこさんがですね、いただいたこのメールの皆さんのラジオネームを、
はい、
ダダダダダっていうことで読みたいと思いますので、
はい、
間違っちゃいけませんよ、名前を絶対間違っちゃいけません。
大丈夫です、任せてください。
もうこの読んでる最中に唇を噛んだりしたらもう大変なことになりますからね。
もう唇がですね、痛くても舌が痛くてもですね、ここはプロとして絶対名前を間違ってはいけません。
プロなの？
プロですよ。
プロなの？そうなの？何？そんなプロジェクトとしてはのりこさんになんかお給料払わなきゃいけない感じなの？大丈夫？
じゃあその話は竹内さん後で交渉しましょう。
じっくりやりましょうね。ということで、はい、のりこさん、はい、オープニング締めをよろしくお願いします。
はい、この番組はウルフ嫁さん、ウルフさん、おーちゃんさん、バロンさん、札幌マーシーさん、にゃまにゃんさん、ソニカルさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでございまして、
はい、
のりこさん、ですね、はい、ちょっとね、今日はのりこさんにお伺いしたいことがございまして、
はい、
ですね、ちょっとね、面白い記事といいますか、気になる記事をネットで見つけまして、
はい、
SNS ってあるじゃないですか。
これを SNS を略せずに言うと、
スペシャルネットワークシステムですよ。
ソーシャルネットワークシステムじゃない
ですか。そうです微妙に合ってるってのはダメだ、一番ダメなパターンだよね全部外さなきゃダメだよね。まあよく言うところの、まあ、ツイッターとか、ね、はい、フェイスブックとか、
はい、
そういったもので、最近の LINE も SNS に入るのかな。
そうみたいです ね、
こういうものに対してのね、皆さんも多分やってると思いますけども、
はい、
例えばね、こう記事によりますと、
はい、
嫌いな人から、
はい、
例えばツイッターでいきなりツイートが来たりフォローされたりしたら、あなたどうしますかというアンケートをこの記事では取ってるんですよ。で、例えばのりこさんどうですか。例えばもうすごい嫌いな、例えば会社の人、会社であまり好きじゃないなっていう人がいるとしますよ、
はい、
うん、
はい、
その人がなぜかのりこさんのツイッターのアカウントを見つけてフォローしてきたと、
はい、
その時にのりこさんはどうするか。
ですね、うん、何もなかったことにして何も対応しない、
うん、そういうタイプ、
そういうタイプかもしれない。
もう見なかったことに、
そうそうそう、
もう私は人気者だからたくさんの人からフォローされるから、あなたのやつはたまたま見落としたのよと。
そうそうそう、
もしなんか後からこのリアルなところでフォローしたのにって言われたら、え、そうなのってそこで初めてスマートフォン見るみたいな感じの行動を取る。
そこでまたさらにですね、うん、まあ、まあ、これある意味家庭の話ですよね、うん、
家庭の
実際だったらわからないです、うん、これを言うと私なんかすごい意地悪な人みたいに聞こえちゃうんですけども、うん、でそこでその場でスマホを見るのではなくてですね、うん、あ、じゃあ後で見とくねって。
ああ、その場で見ちゃうと逃げ道なくなっちゃうから、ね、
そうそうそう、
あ、そうなんですね、まあ、それを踏まえまして、うん、じゃあこのアンケート結果どうなのかと、
はい、
ね、ですね、20代から30代の社会人222人、男性110人女性112人にアンケートを取ったそうです、
はい、
結果としましては、第3位がブロックス、
はいはい、
もうフォローされたらもう私のツイートすら読ませないわよってことでブロックしちゃう、
うん、
19% いるらしいです、
うん、
恐ろしいよねある意味ね第2位がフォローを返す、これはね 32.5% いるんです。
そのフォローを返して答えた方のなんか意見とかっていうのはそこには載ってるんですか、うん、
ちょっと後で紹介します。
あ、はい
はい、第1位は、のりこさんと一緒ですね、仕方ないのでそのままにする
なんで私と同じ人多いじゃないですか
48% で、このねそのままにするっていうのは、まあ、なぜかという意見が出てるんだけど、
はい、
まあ、例えば当たり障りのない方法だから、 変に絡まれると困ると、
うん、
ブロックしても気まずいのでそのままにするのが一番、
うん、
っていうような意見でございます。
なるほど、
うん、で、このノリコさんさっき気にしてた2位のフォローを返すっていう人の意見、
はい、
フォローした後でまた嫌になったらアンフォローすればいいから、
うん、
フォロー外しちゃえばいいって、また嫌になったらフォローして、あ、いろいろなんかこいつのツイートめんどくせえなって見るの嫌だなと思ったらフォロー外しちゃえばいいから、とりあえずフォローするという意見ね。
いただいたものに対してちゃんとお返しをするっていう礼儀をまず示すということですね、
うん、で、あとはお返しの意味を込めて、やっぱりねツイッター上の礼儀を重んじる人が多いという、
はあ、なるほどですね。で
ブロックするっていう第3位のブロックするっていう意見の人は関わりたくないから嫌いな人に自分の発言を見られたくないし、フォロワーリストに相手の名前を見るのも不快だから、相当嫌ってますねこれね
あ、でもなんかまあ理解はできますね。
ああそうなの。
あのね、さんいかがですか。
僕はねこれね1位でも2位でも3位でもないんですよ。
どういった
僕は
内容を、
これ多分ね一番うまい方法だと思うんだけど、
はい、
やっぱり僕嫌いな人のツイートをあまり見たくないので、
はい、
だけどリアルなこの世界での知り合いだとフォローされたのにフォロー返さないわけにはいかない、
はい、
僕はフォロー返します、まず、
はい、
その上で、
はい、
その嫌いな人の、はい、アカウントをミュートします。
はい、
このツイッターのアプリって多くがこの例えば僕がのりこさんをフォローしてると、
はい、
のりこさんのツイートだけ見たくないとどうしても、だから、ね、はい、のりこさんだけを要はこのタイムライン出さないようにすることができる、ミュートすることができる。これが相手には分からないんですよ、ミュートされてるかどうかは。
あ、分からないんですね。
分からない、僕がのりこさんをミュートしてるかどうかはのりこさんは分からない。
はい、
だ一番これが丸く収まるし自分も不快にならない、フォローを返してミュートする。
あ、それでもですね、うん、またメッセージが来たらどうするんですか。
あ、要は何かメッセージが送られてきたら、
うん、
それは適当に返す。そういう時だけは適当に返す。
ああ、
要はそれはもう普段の生活でもそうじゃないですか。
うん、でもその結局見られてるわけですよね、
うん、
嫌な人に、
うん、
いくらその方が出したものをミュートしたとしても、うん、竹内さんといろんな人の会話って見られてるわけですよね。
見られてる見られてる。
それに対しては、
それは別に何とも思わない。だってのりこさんだって見られてるんだよ。そのままにするって言ってるのりこさんだってツイートは見られるんだよ。
あ、そっかそっか、
うん、だったらフォローを返して気持ちよくなってもらって、で向こうのね、ツイートを見たくなかったらもうミュートしとけばいいわけです。
あ、
一番収まりがいいかな。
なるほどですね、うん、そしたらでも本当に大嫌いな人だったらブロックした方がいいですよね。
本当に大嫌いな人だったら多分リアルな世界でも大嫌いであまり接点がないからブロックしてください。
そっか、だからそういう人たちはメッセージを送らないですよね。
そうでね、僕ねこれも、はい、もう仮の話ですよ。これ本当にこういう風に思われた、僕は性格が悪い人だと思われても嫌なので仮の話ですよ、ね、ツイッターでねやっぱりね、はい、あまりこの人のツイート、まあ、いい人、すごくいい人なんだけど、ね、別に嫌いでも何でもないんだけど、はい、この人のツイートはあまり見たくないななんて思うことがありましてね
はい、どうぞ。
その方を、まあ、ちょっとミュートなんていうことをすることがあるわけですよ、
はい、
ね、でしていても、していてもですね、
はい、
これがですねツイッターってまた難しいところがございまして、
はい、
違う人、僕がフォローしてるのまた違う人、
はい、
まあ、何とも思ってない普通のお友達がその僕が嫌いなお友達のツイートをリツイートするんだ、
はいはい、
ね、そうするとそれは出てきちゃうんだ、どうしてもね。
あ、
ミュートしてるだけだと。でそれも出さないようにするには最終的にはブロックするしかないんだって。 だけどブロックするとちょっといろいろ問題があるから、そこは我慢だね。
ブロックすると全く向こうから見えないわけですよね。お互い見えないんですよね。
そう、ブロックしたら向こうのフォローも外れるし、
こっち側も何もないということは、もしかしたらそのブロック、こちらとしてはブロックした、あーせいせいしたと思うんですけど、向こうとしたらあれ、ツイッターのアカウントあったのに全然見えない、あ、ブロックしたなということで、
うん、
そういったちょっと向こうは嫌な気持ちが残るわけです
よね。嫌な気持ち残ります。
あったはずなのに。
そうそうそう。で、最後ね、手段としてあれですよ、
はい、
フォローしなかったり、
はい、
例えば嫌いになったからフォロー外したり、ね、はい、ブロックしたりして、
はい、
とりあえず、それはそれでいいじゃないですか、ね、ツイッターの世界の中だけな、ネットの世界の中だけの話で、でそれがリアルな世界で直接なんでフォロー外したのとか、なんでブロックするのって万が一言われたら、そこで初めて、え、嘘っつってアプリ見て、あ、本当だ、なんかなんだろうねっつって勝手にあれかな、なんか操作ミスかなみたいな。でのりこさんとかだったら、もう機械に弱いから、もうこういうの分かんないのよねっつって適当にごまかせばいいですよ。
でもその場で言ったらですよ、その人が、じゃあちょっと iPhone 貸してよとか。
貸さない、それは貸さないよ。
僕がやってあげる、私がやってあげるよって、
うん、あなたのそういうところが嫌いなのよって言うよね、そこまで言ってきたら
でもその可能性ありますよね。
そういう可能性
は聞いてくるっていうぐらいだから、
うん、まあまあ、でもそれはあれだよ、そこは貸しちゃダメ、断ってください、ちゃんとね。
わかりました
。断るのも勇気でございますよ。
そうですね、
はい、いうことで、まあ、続きまして、
はい、
さらにはね、さっきちょっとのりこさんが触れましたけど、Facebook で嫌いな人から友達申請が来たらどうするというアンケートも同時に取っておりまして、
はい、
のりこさんどうしますか、これ。Facebook、今度 Facebook ですよ。 Twitter と違って、
はい、
さらにもう個人情報、ね、自分の Facebook っていうぐらいだから自分の顔写真載せてる人も多いし、
うん、
本名できちっとフルネームで出さなきゃいけないという基本のルールもある Facebook、
はい、
個人情報がだいぶ載ってるやつですよ。だからもうよりリアルな世界に近い SNS ですよね、うん、Facebook はね、うん、でこれで友達申請が来たら、嫌いな人が、もう大嫌い、もうこの人のそばにいるだけでもう吐きそうになるわぐらい嫌いな人から友達申請が来たら、
はい、
でも要するにあれですよね、のりこさんは友達だと思ってないけど向こうは友達だと思って申請が来ちゃう、うん、もう友達だよねつって来ちゃうわけです。そこできちっと、いや、あなたとは友達じゃありませんよって言うか、
うん、
それとも、いや、うん、まあ、友達だよねっていう付き合いをするかっていうところで、のりこさんだったらどうしますか、これ。
多分2つ方法、やり方があるかなって私思ったんですけれども、一、
うん、
つは、まあ、申請来てたらこうやっぱマーク出ますよね、
うん、
友達のとこにこう赤マークが
出てくる。
で誰かなと思って見て、まあ、すごい大嫌いな人とかだったら、
うん、
まあ、そこで一つの方法としては来てるねで終わりで無視する、
うん、
何もしない、
うん、
でもその現実の世界でつながりがあってどうしてもやっとかなきゃまずいかなっていう場合、
うん、
とりあえず承認した上で、
うん、
あれって友達の種類を選べるんですよね。
友達の種類、
親しい友達とか、
うん、戦友であるとか、
そのどうでもいい友達っぽいのとかで、
あ、そうなんだ、
だから友達の種類が選べたんですよ。なので本当に自分の中身を見せていい人なら親しい友達に設定して、
あ、
そうじゃない人はそこを設定しない で、
うん、
で全て自分の投稿とか自分の友達を見せない、
うん、
っていう方法を取りますね。
あ、そうなんだ。じゃあ基本は どうします。気づかないふりをする。
基本は気づかないふりしますね。
する、じゃあこれやっぱアンケート取ってますんで、
はい、
第3位、承認せずリクエストを削除する、
うんうんうん、
これは 22.3%、
うん、
意外と多いです、
うん、
第2位が ね、仕方がないので承認する、ね、33.8% です、
はい、
第1位が気づかないふりをして放置する 42.7% これツイッターとほぼ一緒だよね。
そうか、私と同じように思ってる人って結構多いんですね、
うん、
安心した、悪い人にならなくて
よかった。ただね、僕ねこの、まあ、さっきも言ったけどツイッターっていうのは基本匿名でもいい SNS ですよ、
はい
ね、それに対してフェイスブックはその本当に自分の本名をきちっと出してでリアルな友達とのつながりがある中で、まあ、ネットワークでもつながっといて、はい、よりこのリアルな友達の関係を要は便利にしましょうみたいな側面があると思うんですね、
うんうん、
Facebook って本来は、
うんうん、そうですね。
僕はどちらかというともうなんていうのかな、 Facebook はもう個人情報をきちっとボンって入れて、
はい、
リアルな友達、本当にリアルな友達でなんていうのかな、普段から交流がある人とか、
はい、
昔の学校の同級生、明らかに、うん、もう自分がだからちゃんと面識があって、あ、自分が友達だなって思ったら承認するし、
うん、
この人友達じゃないなと思ったら、いや面識のない人とかはもう承認しない、
うん、
ツイッターって面識なくてもツイッター内だけのお友達ってのもありじゃないですか、フォローし合うのもありじゃないですか、はい、だけど Facebook はもう本当にリアルな友達、もう電話番号もそれこそ知ってる同士ぐらいなレベルの人だけ、うん、承認していくっていうのは一つの本来の使い方だと思うのね。
あ、うん、そうだと思います、
ね、だからこの質問もね、嫌いな友達から申請が来たらどうするのって、
承認しなくていいと思うんですよね。
これっていうのはリアルな世界で友達なのかどうかで決めていいと思うんだ。要はリアルな世界でそんなに嫌いな相手で普段の付き合いもないのに、
はい、
その Facebook だけでつながりを持つのはおかしな話で、
はい、
それもなくていいじゃん、イコールでいいじゃん、ね、リアルな関係との Facebook に関して言えばね、
うん、
って思うんだけど、
はい、
実際じゃあ僕どうなってるかっていうと
違うんですか。
Facebook のね、僕ね、スタートの時点でもう間違っちゃってて、
はい、
ちょうどね、僕が Facebook をやり始めた時は、
はい、
同時にね、YouTube に動画を投稿してたり、ポッドキャストもすでにやってたタイミングだったので、
はい、
なんていうのかな、そのリスナーさん、
要
は向こうは僕のこと知ってるけど、僕は知らないっていう関係が結構多かったわけですよ。
はい。
で結構ね、友達申請してくれる方が多くて、
あ、じゃあそれはやっぱりその YouTube の画像をご覧になった方々がってことですよね。
そうだから、本来だったら本来のこの Facebook の考え方としては、僕が知らない人を申請するのはおかしな話なのかもしれないけど、僕が Facebook 始めた時にはどちらかというとそのポッドキャストをもっと知ってほしい、僕のやってるポッドキャストをもっと知ってほしい、はい、僕がやってる YouTube のチャンネルももっとたくさん登録してほしいっていう部分もあったので、
はい、
申請が来たら 100% 承認してました。
あ、はい、でもそれはその竹内さんがそういうふうに考えた上で使っそういうふうにしたわけだから。
でもね、これって間違ってるでしょ。
あ、でも
Facebookとしてはなんか違ったんだが、だからもう今となってはさ、じゃあ今まで申請したもの全部外すかっていうとそうもいかないし、
あ、
ね、結局最終的にはあまり Facebook 使ってないっていう感じなんだけどね。
うーん、
なんかね、難しい、うん、難しい。だから本当だったら僕はそういう使い、一番最初に言ったね、
はい、
リアルなお友達、もうお互いリアルな世界で知ってる、
はい、
お友達だけを申請して行くっていうような使い方が本当は正しいんだろうなって。だから その中でできるだけ自分の情報もオープンにしておいて、例えば昔のもう何年も会ってない中学校とか高校とかの友達から申請が来て、あ、懐かしいねみたいな感じのつながりができたり、
はい、
そういうのがやっぱりFacebook の本当の楽しみ方なのかななんていうね、感じもあったりして、 本当はそういうので、ね、もう一回やり直したいなって気持ちはどっかにある。
あ、そしたら今からでも遅くないですよ。
めんどくさい。
なんで結局やりたい。やり直したいってさっき言ったでしょ、うん、5秒前に。
本当ね、めんどくさいです。
友達をちょっとこうあまりつながりがない方々をちょっとこう、う
ん、なんかね、
とか見ていくとか、
うん、なんかね、あれみたいよ、そのよくわかんないんだけど、
はい、
今現在そういう機能があるのかもわかんないんだけど、
はい、
その自分の友達が、
はい、
2人以上、
はい、
自分が友達を申請じゃない、承認している友達が2人以上が、ね、例えばのりこさんの、
はい、
もう承認している友達が2人以上が、
はい、
のりこさんのパスワードをクリアしてくださいと、
はい、
のりこさんがどうもパスワードを忘れてしまったみたいなので一旦クリアしてあげてくださいというようなことを申請するとクリアされちゃうっていう機能があるとかないとかって聞いたことあるのね。
はい、それどういう影響がある
の。例えば基本は Facebook はリアルなお友達しか承認しないという前提じゃないですか、ということは、のりこさんのきちんと顔見知りであって、はい、のりこさんが信頼してる人しか承認されてないという前提じゃないですか、
はい、
だから例えばのりこさんが、Facebook 入りたいんだけどパスワード忘れちゃったのよねと、
はい、
入れなくて困るわってなった時に、
はい、
リアルなお友達、もう承認済みのリアルなお友達2人に、はい、違う方を電話内になんなりでちょっと助けてよと2人以上に言ったら、はい、2人以上の人がのりこさんが忘れたらしいよってなんか申請を出すと、ああそうなんだ、じゃあクリアしましょうって、じゃあパスワードもう1回登録し直しましょうみたいな処置ができる機能があるとかないとかって聞いたことあるのね。
初耳です。
それが、まあ、ちょっと昔あって今ないだけなのかもしれないし、
はい、
友達のこの何ランクによっても違うのかもしれないけど、
はい、
これも今でもそれが生きてるんだったら、
はい、
あれだよね、何でもかんでも承認するのって怖いよねって、
うーん、
ちょっと思ったりしたことがある。
やっぱりあれは友達の範囲内だけで、
うん、Facebook ね、ちょっと Facebook をやり直したい、人生をやり直したいぐらいな勢いで Facebook をやり直したい気はする。
いや、 Facebook やり直すの簡単じゃないですか。
いや、あのね、
めんどくさいっていう、
これね、すごく、また言うと思うけど、すごくね、微妙、僕の場合微妙なのが、結局その Facebook を、
はい、
その YouTube とか Podcast って僕が、ね、趣味でやっている、
はい、
こうメディアに自分のこの意見やらないやをガンガン言ってる、ね、やつを、はい、こことつながりを持たせちゃってるのね、
はい、
逆に本当のリアルな友達には見せたくないの、はい、Facebook わかるわかる。Facebook が見つかっちゃうと、
うん、
もう芋づる式にポッドキャストもバレちゃうし YouTube もバレちゃうわけですよ。
竹内さんの友達の方はこのポッドキャストやってることはご存知ない？
ほとんど知らないだろうね。
あ、そうなんですか、
うん、一部の人しか知らない。
あのね
YouTube をやってるのは、
はい、
もう今はほら顔出しで動画配信って今してないんだけど、
はい、
ちょっと前まで 2年ぐらい前までちょこちょこと顔出しでいろんな商品のレビューとかって YouTube にアップしてた時期があって、
はい、
それは会社の人にバレた。これね、僕はね、実は1万円以下の安いレーザープリンターを Amazon で買ったのね、
はい、
A4 サイズの、
はい、
これをちょっと動画で紹介した、
はい、
で会社の僕の先輩が、
はい、
たまたまそのプリンターを欲しがっていて、いろいろ検索してきたら、
はい、
僕のこの YouTube の動画がたまたま出てきて、ね、
はい、
あれどっかで見た顔だなと思って、見られちゃったと。
なるほど、
うん、バレちゃった。バレ、どこで見られてるか分かんない、怖いね。
うん、 でその先輩の意見はいかがでした？
ある時急にあのあれでしょ竹内くん YouTube やってるでしょって言
われて、なんで知ってるんですかって
なんで知ってるんですか。でもねしょうがないよね、そこはしょうがない、しょうがない、ね、どっちが恥ずかしいかな、ポッドキャストと YouTube。 僕 YouTube の方が恥ずかしいな、見られたら。
いやそんな恥ずかしいなんて堂々としててください。
いやもうポッドキャストはまだねそんな恥ずかしくないんだ、なぜかバレても。だけど意外とバレにくいポッドキャストって声だけだから。
でも竹内さんの声って特徴ありますよね。
そうかな、
なんで
僕の声
そうだよ竹内くん、
こんなに特徴あるかな。
なるよ、
うん、そうか、
うん、
終わりがなくなる。2人でボケ始めると止める人いなくなるから2人しかいないんだから
もう1人呼びましょうか、そういう時は
呼びます。まあ、そんな感じでございまして、
はい、
まあまあ、皆さんこれどうするかね、いろいろ考えてみてくださいよ。 SNS 怖いですよ、ね、どこで誰にね。
スペシャルネットワークシステム、
そうそうそう、スーパース
ーパー、
ネズミ色なんでそこだけローマ字なんで
スーパーネズミ色
システム、
システム
どうしてもシステム
正しくは
何が、ソーシャルネットワークセキュリティ
システム、
セキュリティじゃん、
ソーシャルネットワークセキュリティ、
合ってんの、ソーシャルネットワークシステムなの、
えじゃないんですか
本当に。
えちょっと待ってください、
私そう、ま、ちょっと不安になっちゃった、不安になっちゃった、ね、
ちょっと
答えは多分来週皆さんお便りでくれますか、大丈夫ですか、
そうです ね、
いうことでね、はい、じゃあちょっともう時間もあまりなくなってきちゃったんで、
はい、
じゃあ先週はのりこさんが喋りたかったけど全然喋れなかった、
はい、
食事は1日3食じゃなきゃいけないんですかっていう話と、
はい、
あともう一つ今日話したいことがあるって言ってたじゃないですか、
はい、
どっち喋ります、どっちか一つ、
ちょっとじゃあ1日3食じゃなきゃダメですかの話はちょっと長くなりそうなんでですね、うん、
しねえんだ
やっぱしましょうか、
いやもう一つ、もう一つのやついきましょう、
もう一つの、じゃあ3食の方はまた時間があるときにお話を、
多分絶対一生しねえなこれ
まあ、私よくいわゆるこう公共交通機関を使うんですけどね、うん、車を持ってませんので、
うん、
そこである時あるアナウンスがですねものすごく気になって、
うん、
私だけがおかしいと思ってるのかちょっと確認したくて、うん、竹内さんに、
あ僕と、まあ、リスナーの皆さん、
ね、そうですね、はい、
じゃあ聞いてみましょう、はい、何でしょう、
エレベーターに乗りたい時に、うん、ボタンを、まあ、押しますね、
エレベーターに乗りたい時は大体ボタンを押す
ボタン押しますよね、
大体ボタンを押す、
押しますよね、うん、でするとそこで出てくる聞こえてくるアナウンスがですね、
うん、
エレベーターをお呼びしておりますって言うんですよ、
うん、
これなんか違和感ないですか、
どこ
地下鉄ですね、
地下鉄に設置されてるエレベーター、
はい、
多分声が出るのは音声で案内するのは例えば目の不自由な方とか、もう利用するからっていうことなんだろうね、
まあ、そういうのは分かるんですよね、うん、その音声っていうのはそういう面ではすごい 大切だと思うんですけど、うん、ただその文章がですね、
うん、
誰がエレベーターを呼んでるのって感じのか、ボタンを押した私が呼んでるのか、いや私はただ押しただけだと、なんか一人でこう悶々としてたんですよね。
この
文の作り方はどう思われますか。
要はまあお呼びしています、僕が気になるのは、
はい、
お呼びしていますなん
です。そこなんです、そこ
多分ね、のりこさんが気になってるのは誰が呼んでるのってところでしょ。
とあとエレベーターをお呼びしております、そのお呼びしておりますってちょっと丁寧っぽいでしょ、
うん、そこは気になる。だから僕が気になるのは、
はい、
まあ、エレベーターのいるんでしょう、オペレーターさんが、
エレベーターガイドさんみたいな、
そういるという仮定なんだろうなっていう僕の想像なので、まずね、じゃあこのオペレーターの方と、
はい、
まあ、女性ですよ、20代前半の、はい女性ですよ、
はい、
このね20代 前半の女性、
はい、
まあ、仮にのりこさんという名前の方だとしましょうよ、
はい、
ね、こののりこさんが、
はい、
お呼びしていますと言ってるということは、
はい、
このエレベーターは呼ばれているエレベーターはこののりこさんの身内ではないわけだな。
はい、
では例えば、僕がのりこさんの会社に行って、
はい、
もうのりこさん同じのりこさんだからもうわけわからないけど、あなたね、あなた今一緒に喋ってるあなた ね、のりこさんの会社に行って、
はい、のりこ A、のりこ B で、
ね、のりこさんの会社に行って、
はい、まあ
のりこさんの、上司の方とちょっとアポイントを取ってるんだと、
はい、
ね、ちょっと呼んでいただけますかなんつって言ったら、のりこさんは今からお呼びしますとは言わないでしょ。
言わないですね。
それは自分の会社の上司だからお呼びしますっていう丁寧な言葉は自分の上司には使わないわけじゃん。
使わないですね。
ね。ってことは、このエレベーターガール、エレベーターガールってさっき言ってた俺。
エレベーター。
エレベーターのオペレーターののりこさんと、
はい、
エレベーター君は、はい、同じ会社の人間ではないという前提だよな、きっとな。
はい。
だ、きっと無関係な人なんだよな、きっと。
はい、
たまたまそこにいたエレベーターガールではなくて、たまたまそこにいた親切で呼んでくれた、どちらかというとボタンを押した人に近い側の人なの。
あ、じゃあそのボタンを押した人に対して、
そう、
敬意を払うという意味で、ある人、お客さんがエレベーターをお呼びしてらっしゃいますので、
うん、でエレベーターはこれ地下鉄側の人でしょ。
そうですね。
でこのボタンを押したのりこさんと、
はい、
それを呼んでるこのエレベーターガールさんは、
はい、
客側なんだきっとね。
はい。
わかんなくなってきたぞ。だからのりこさんに今エレベーター君を、これ地下鉄のこのエレベーター君を今お呼びしておりますんで、
はい、
少々お待ちくださいと、第三者。
はい、
たまたま取りかかって、もういいや、その話は。わけわかんないかな。
もうエレベーター、
うん、だからもう基本は本当はあれだよね、この音声も、
はい、
地下鉄側が出してる音声だから、
はい、
自分のところのエレベーターが来ることに対して、はい、我が社のエレベーターが今参りますので少々お待ちくださいなわけじゃん、本当は。
はい、
正確には、
はい、
伝えなければいけないのは、
そうです、
ね、もうしばらくお待ちくださいなわけじゃん、
はい、
だけどなぜかお呼びしてますという、
はい、
不思議だよね、立場が難しいね、これね。
でしょ、ど
こ、やっぱ違う、地下鉄の人じゃないんだろうな、声出してるのは。
あ、なんか架空のエレベーターガールさんがいて、
エレベーターガールだと地下鉄側に雇われた人になっちゃうから、違うんだよ、雇われてないんだよ。
じゃあ誰が、主語は誰ですか、これ。
誰だろう。
何にも関係ない第三者。
じゃあのりこさんのこの聞き間違い。
いや、
空想の世界。
いや、私毎日使ってますから、うん、絶対ありえないです。でも誰が主語なんでしょうね。
だから、お呼び。だから間違ってるって言って、地下鉄に言って、あなた間違ってますと、お呼びしてますと言い方はやめてください、すぐやめてくださいと。すぐにでも、まあ、ただいまエレベーターが参りますので、もう少々お待ちくださいみたいな言い方に変えてくださいって、すぐ地下鉄に電話して、明日の朝
で
も、今からだと多分地下鉄もう誰もいないから、今夜中に収録してますからね、
はい、
いないから明日の朝にでもですね、電話して、まあ、ちょっとエレベーターに対して言いたいことがあるかエレベーター担当の人代わっていただけますかと言ってもらえれば、それ電話出た人が多分その時に、分かりました、今エレベーター担当をお呼びしておりますって言うと思うよ、多分お呼びしますって言うと思う。でもしそう言ったら、もうそれはこのなんていうの、地下鉄の会社の、
はい、
こう社風だな。
あ、
この社内の人間だろうが何だろうがお呼びしますって言うんだよ、その社風として。
そ, うう
こと、ね、そこはもしそうやって電話して、そうやってもし電話出た人間がエレベーター担当ですね、はい、少々お待ちくださいではなくて、
はい、
エレベーター担当今お呼びしますって言ったら、
はい、
なんかちょっとそういう社風。
なるほどですね、
うんうん、さあもやもやしたまま終わりましょうか。
答えがなかった残念、まあ、
ちょっとね、
ということはこの結局結論を言いますと、
うん、
まとめますと、
うん、
これは表現がおかしいということですよね。
違う違う、おかしくはない。
うん、
おかしいかどうかはわからないってことです。
会社の風、
もしかしたら社風かもしれないし、
うんうん
うん、ね、いろいろあるわけですよ。例えば、ね、
はい、
僕の会社だと上司に対しても、
はい、
どっかでね、その社内で会った時に、
はい、
ご苦労様ですっていう、
はい、
言わないでしょ。
言わないですね。
会社の上司に対して、
はい、
ご苦労様ですって言わないでしょ、
はい、
普通言葉遣いとしておかしいでしょ。
はい、
でもね、そうやって言うっていう、要は上司だろうが何でも、それこそ社長だろうが何だろうが、挨拶は全部ご苦労様ですっていう会社もあるわけですよ、ね、だもうそれはもうその地下鉄の会社の社風ですということでございまして、
はい、
全然まとまってませんが、エンディング、
ちょっともやもや感が残る、
エンディングいきます。
はい、
エンディングです。
はい。
お疲れ様でございました。
お疲れ様でございました。
今週はね、
はい、
ここ1年の間で、
はい、
一番間ぞ、意味わかんない話してるぞ僕。
ん？
意味、本当に意味わかんない話してたぞさっき。
ああ、私のさっきの
エレベーターの話。話が全然まとまってなかったね。
だからこのまとまらないっていうことは、うん、つまり、
うん、
おかしいぞっていうことですよね。
いや違う違う、これ社風
社風、
また話長くなるから、
その話を始
めると
め
ましょうか、ね、いうことでございます。
まあ皆さんの社風を、皆さんの会社の社風をまたね、
聞かせてください。いうことでございまして、はい、たくさんお便りいただいている中で、
はい、
すみません、たくさんいただいているんですけど、一つだけちょっとご紹介したいと思います、
はい、
バロンさんからいただいたお便りです。のりこさんお願いします。
はい、バロンさんからのお便りです。テーマはお酒でしたね。僕は酒をほとんど飲みません。飲めないんじゃなくて、全く酔ったことがなく、味もそんなに美味しいと思えないので、もったいないので飲みません。大学の新入生歓迎コンパでも散々飲まされた挙句、酔いつぶれた先輩たちの解放をするという、なんとも面白くない思い出があったり、まあ、実を言うと、嫁の実家が酒屋をしておりまして、里帰りの時は近くて電車でもすぐのところなんですが、わざと車で行って酒を飲まないようにしていましたが、最近は嫁の兄が電車で来いとうるさいので、仕方なく酒を飲むのですが、まあ、その義理の兄がですね、嬉しそうに大吟醸だとか、純米なんちゃだとか、次々に注いでくれるのですが、まあ、多少甘いかどうかぐらいでほとんど興味なしで、本当に申し訳ないです。そして、その義理の兄が酔いつぶれて眠ったところで帰ります。酒に関する経験は大体こんな感じです。
はい。
お便りいただきました。
ありがとうございます。
バロンさん、
酒が飲めないのかな？
新入生歓迎コンパでも、まあ、これは先輩方のちょっとあんまり見たくない思い出だったんですよね。散々飲まされた挙句、酔いつぶれた先輩たちの解放をするという。
なあ、そうね、僕ね、あれだったよ、新入社員の時に、
はい、
やっぱり先輩とか上司に連れられて、
はい、
行くの、夜そういう席に無理やり連れてかれる時があった時期もあって、そこでね、もうね、カラオケ始めるとね、もう嫌だなっていう感じ。
ああ、竹内さん、カラオケは プライベートでも行かない方ですか。
なんでさ僕のねこの美声をだよ、ね、ただで、はい、ただで君らに聞かせなきゃいけないんだと
そっちですか。
そうそうそう、もうそんな僕の歌声はそんな安っぽくないぞと、
お金払えと、
そういう意味もあるんですが、
はい、
まあ、そうも言えないですので、
はい、
はい、だいたい上司とか先輩にはね、あのすいませんカラオケは医者から止められてるんですってこと
お酒を医者から止められてますの聞きますけど、
あのねもうカラオケもう本当に止められて、もう次歌ったらお前死ぬぞまで言われてるんで本当に申し訳ないですって言って断ってた、ずっと
それ本当ですか。
本当に断ってたそうやって言ってた。
その会社の方の反応はそれいかがでした。
まあ相手は酔っ払いだからね、その時にはね。
カラオケはねその人が歌ってるのを聞くのは好きなんですよ、
うん、
あとあのカラオケ その画面にですね、うん、昔の映像が出るでしょ、
うん、
昔のこう恋人同士 の、うん、こうあの肩パッド入れたスーツ着た男の人と、
うんう
ん、あの頭クリンクリンにしたお姉さん、
うん、
あのが映像を見るのが好きなんですよね
ちょっと古い機械だったり、ね、古い歌だったりするとね、そういうのがね、
そういうのは好きですね。
まあ、そういうことで、ね、バロンさん、はい、カラオケの楽しい話ありがとうございました。
お酒の話ですよ。
入ってなかった。
カラオケの話はしてません。
あ、そうなかった。ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、ということでございまして、こういった感じですね、皆様からですねたくさんお便り、もう番組の感想でもですね、はい、何かこういった、もうこの番組の中で喋ったことに対しての意見でも何でも構いませんのでね、はい、メールいただければ、全部読ませていただきますし、番組上で紹介できなくてもオープニングの最後に、ラジオネームだけは必ず読ませていただきますので、
はい、
お便りいただければなと思います、メールアドレスの方がそんない@0438.jp、sonnai@0438.jp になっております。よろしくお願いいたします。
はい、たくさんのお便りお待ちしてます、
ホームページのですね、中の、そんなことないっしょのページ飛んでいただきますと、その中に、感想を、書けるフォームも用意してますんで、そこからもメール送れますんで、はい、よかったらホームページの方にもいただければなと思います、ホームページのアドレスがそんない .com でございます、
はい、
もしくは Google とか Yahoo とかなんかそんなんでそんないプロジェクトなんて打ったら出てくるんじゃないかな。
出てきますよ、
ね、多分出てくるよ。
出てくるか、100% 出てくる。
出てくるかどうかは一回確認した方がいいかもしれない。
あ、そうですよね、うん、一回何でも必ず確認ですね、自分で
確認してホームページ行って、
うんうん、
あるんだってホームページあるんだって思っていただければね
、はい、そっから投稿フォームに飛んでいただくと、
そうついでに、あ、なんかいろんな番組そんなプロジェクトってやってんだなんつってね、
うんうん
うん、じゃあ他の番組も聞いてみようかななんて、あれよく見たらブログもやってるぞなんて気づいたりする今日この頃かもしれませんのでね、
はい、ぜひぜひ
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
あとツイッターとかもやってるから探してフォローして、ね、
そこは言わなくていいんですか。
そこざっくりな感じ、そんない P SONNAIP でございます。じゃあ SONNAIP でございます。
はい、
はい、大丈夫かな、伝わったかな、
大丈夫です。
もう一回言った方がいい、SONNAIP でございます、ね、よろしくお願いします。
フォローしてください。
このツイッターアカウントはあの番組の配信情報とか、
はい、
あとなんかイベントの情報とか、はい、なんかそういうのもつぶやいていきますんで、
はい、
ただフォローしていただいてもこれは申し訳ないですけどフォロー返しませんですが決して、そんないプロジェクトが皆さんのことを嫌いだというわけではないです。
そうです。
誤解しないようにお願いします。一切フォローしてないだけなんで
今日ちょっと番組で言っちゃいましたからね。
一切フォロー返してないというだけなので、フォローしてるこのアカウントでフォローしてるのはそんないプロジェクトのメンバーだけなんで、
はい、
はい、ぜひフォローはしてくださいね。よろしくお願いいたします、は
い、お願いいたします。
いうことでございまして、
はい、
今週の反省のコーナーです。
はい、はい、何か反省はありましたか。
僕のね反省はねあれですよ、
舌が痛いぐらいです。
舌が痛いのもありますけど、まずエレベーターの下りでね、
はい、
やっぱりちゃんとなんか話をまとめられなかったっていう、なんだろう、なんだろうね、僕のこのなんていうのかな、この話ベタ話ベタっておかしいな、もう今もまとまってないもんね。ダメだ
今日竹内さんほら舌が痛いから
しょうがないよね、
うん、しょうがないですよ、
うん、まあ、これはもう僕のダメなところです、まあ、ああいうところもねきちっとね話をまとめてね面白おかしくしなきゃいけないのをなんかもう尻滅裂いいところですよ、もうこれはもう反省しなきゃいけない。今日多分ね皆さんリスナーの皆さんも、
はい、
あなんか竹内何言ってんのこいつって思いながら多分ね本編の後半聞いてたと思うんです。もうダメ、もうダメ、もう今日落ち込む、これはやばいやばい、
多分1分後にはですね復活してます。
こういうのねダメだ、配信しちゃったら忘れるんだけど、僕はその前にさ要は、まあ、ちょっとした編集作業があるでしょ。
あ、今日は今回は編集は、
いや編集といっても BGM に乗っける程度だけどさ、
あ今回はもしかしてそれだけですか。
そうだよそうだよ、でほら聞き返すじゃん、その時一応 BGM 乗せながらもう一回聞き直すのよ。でその時にやっぱり落ち込むんだよね、あつまんねえ、こいつつまんねえ、何言ってか分かんねえとか見ながら落ち込むの実際。
落ち込まないでください。
ダメダメ。収録後にマジ反省会します。
いややめてください。
いうことでございまして、お送りいたしましたのは竹内と、はい、
のりこでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
イカは大好きです。愛は信じることです。私は信じます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカ親父やってきました。イカ